本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は使徒の働き第3章1節から10節、使徒の働き第3章1節から10節。使徒の働き第3章1節。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足のなえた人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。私たちは、教会に来るようになり、また祈りを教えてもらうときにですね、祈りの最後にイエス様のお名前によってお祈りします、キリストの名前によってお祈りしますと祈りなさいと教えられます。そして、これがまあキリスト教式の祈りのやり方なんだというふうに覚えるわけですけれども、それは、先ほど皆さんとご一緒に読んだヨハネの福音書16章にイエス様が言われた、あなた方私の名によって求めなさいと言われたことに、その根拠があります。で、私はですね、父が伝道しておりまして、そしてイエス・キリストの名前によって祈るということが大切だということをよく教えていました。で、ですからもう本当に小さい時、小学校の 時から私は礼拝に出ていましたけれども、礼拝でお祈りを当てられた人がですね、神様の前に名前によってお祈りしますとか、主の皆によってお祈りしますとかっていうと、あ、イエス様の名前よって言ってないと、それいけない、あの祈りはいけないお祈りなんだとかって言って、そういうふうにですね、こういうふうにこう思ってたことがあった。で、また父はですね、キリストのお名前っていう時にキリストの女って言ってたんですね。皆の実って皆って書いて女って読みますよね。でキリストの女によって祈り奉りますとかってこう言ってたもんですから、キリストの女って何だろうっていうふうに、まあ、思ってたりもしました。で、私たちにとってキリストの皆によって祈る、キリストの皆とは一体何か、それを知ることは本当に重要なことであります。今日このメッセージの箇所、この聖書の箇所で私たちが読んだところに、金銀ペトロの言葉としてペトロが言った言葉としてこのような言葉が記録されています。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩け。イエス・キリストの名によって歩け。このことは、この生まれつき歩くことのできなかったこの人の全存在を変える力のあるものでありました。イエス様は弟子たちに最後に訓を残されたときに、私の名によって求めよとおっしゃいました。そしてこれは一体どういうことでしょうか。そうしたら、父が私の名によって求めるものは何でもあなた方に直接お答えになるとお約束になった。これは一体どういうことでありましょうか。これはあなた方に私の名を与えるということであるのです。私の名を与える、つまり私の あなた方を私の名代とするということです。私の代理人とするということであります。小さい時にですね、父にお使いに やられてですね、代々さんのところに父の名代としてこれこれのものを届けに来ましたと言えと言って、そういうふうにしてお使いに出されることっていうのはあると思います、ね。まあ、最近はそういうような言い方をすることはないですし、そういうような経験をする若者も少なくなっているとは思いますけれども、特に父親がですね偉かったりするとですね、私の名代としてこれこれのことをやれ、やってこいというふうに言われたときには、それはそうすると父の名代で来ましたというふうに言ったときには、相手の人はそんな小さな子供をですね父親に対するように扱ってくれるわけです。イエス様が私の名によって求めようとおっしゃるときに、それは私はあなた方一人一人を私の名代とする、私の名を与えるとおっしゃっているのであります。で、ここにおいて非常に大切なことは、それは名代とされる私たち一人一人とイエス様との関係です。イエス様と私たちの関係に名代とされるような関係がなければ、名代とされることはないわけですね。それはイエス様と一つとなることであります。そしてその今私たちがイエス様の名代として求められること、それは何かというと、イエス様がここにいらっしゃったらイエス様はどうするのか、イエス様がここにいらっしゃったらイエス様はどうなさるのかということを常に考えながら、そしてその実現を求めて私たちが祈りまた行動することであります。イエス様の愛は何をなさるのか、イエス様の愛はここでどういうことをしようとしておられるのか、そのことを知ることは私たちは非常に大切だと思います。さて、今日読んだこの箇所、ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時に、宮に登っていった。これは大体ですね、朝9時正午午後3時頃に3回彼らは宮に登って礼拝を捧げていました。そしてこの午後3時というのは宮で捧げ物が捧げられる時間でもあったわけです。朝という意味ですね、捧げ物が捧げられていました。するとそこに生まれつき足の慣れた人が運ばれてきた。で、その人は毎日その礼拝の時間にですね、人が宮にやってくる時間に美しの門という場所、その場所がどこであったのかということは今ははっきりは分からないというふうに言われています。そこに連れてこられて入ってくる宮に出入りをする人から施しを受けていたということです。このことはですね、旧約聖書を読んでこれが何を意味しているのかということを理解するならば、ペテロとヨハネがイエス様の御名によって行ったことというのがどういうことなのかということが、どういう意味があるのかということがよくわかると思います。ここを理解するための状況というのはどういうことであったかというと、目の不自由な人、足の利かない人、不自由な人は神殿に入ってはいけないと言われていた。そういう決まりがあったわけです。それはどこに根拠があるかというとですね、第2サムエル記の5章6節にこのように、書いてある。これは、ダビデが最初ヘブロンで王様になったダビデがですね、エルサレムを陥落させエルサレムで王様になる時の、出来事であります。サムエル記の5章6節にこのように書いてある。王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民エブス人のところに行った時、彼らすなわちエブス人はダビデに言った。あなたは ここに来ることはできない、目の見えないもの、足のなえたものでさえあなたを追い出せる。彼らはダビデがここに来ることはできないと考えていたからである。しかしダビデは主王の要害を攻め取った。それがダビデの町である。その日ダビデは、誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を抜けてダビデが憎む目の見えないもの、足のなえたものを撃てと言った。このため目の見えないもの、足のなえたものは宮に入ってはならないと言われている。皆さん、ここどういうふうに思われますか？これはもう、私はダビデが犯した、ダビデはバテシェバと通じ、そしてその夫ウリアを殺害するという非常に大きな罪を犯しましたけれども、そのウリア殺害の罪に匹敵するほど大きな罪をダビデはここで犯したと私は思います。エルサレムにはエブス人が住んでいましたけれども、その中に目の見えない人と足の不自由な人がいました。彼らは自分で動くことができない人たちです。そういう人をまず殺せと言った。このダビデは、ダビデの罪は大きかったと思います。神様はダビデがエルサレムに神殿を築くことを許しになりませんでしたけれども、それはこのことが背景にあるのかもしれないと私は思うほどです。この時以来です、立法には目の見えない人や足の不自由な人たちが宮に入って礼拝してはいけないとは書いてないんです。立法には書いてない。それにもかかわらず、ダビデが自分が侮辱されたという、ただそれだけの個人的な激高、一時の感情です。ただ一時の感情で目の見えない人と足の不自由な人を虐殺したのです。でそれ以来、その時から1000年にわたって、実に1000年にわたって目の見えない人と足の不自由な人たちは礼拝のできないもの、礼拝してはいけないもの、神の祝福から切り離された、呪われたものとしての、呪われたものとして1000年間使われてきた。ダビデの罪は大きかったと思います。そういう状況があった。だからこの人は宮の門のところに置かれていたのです。宮の中ではなくて宮の門のところに置かれていた。入ることができなかったからです。入ることが許されていなかったからです。先ほどイエス様の御用台となるということは、イエス様の愛は、イエス様は何をなさるのかということを常に考えながら生きることであると申し上げましたけれども、イエス様はどういう方であったでしょうか。ヨハネの福音書の9章1節にこう書いてあります。またイエス様は道の途中で生まれつきの盲人を見られた。目の不自由な人を見られた。弟子たちは彼について質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもない。神の技がこの人に現れるためだ。この神の技という言葉は複数形です。複数形で書いてあります。だから数々の神の技がこの人の上に現れるためだとイエス様はおっしゃった。その当時、目の見えない人たちは神に呪われたものとして差別されていたのです。しかし神の数々の技がこの人の上に行われるのだとイエス様は宣言なさって、彼の目を開かれ、そして彼がユダヤ社会から追い出された時には、彼を探し出して、彼を見出して、彼を礼拝者としてお生かしになる。これがイエス様でありました。またイエス様は十字架にかかられるためにエルサレムに登っていかれました。そして次の日、ベタニアからエルサレムに入っていったイエス様はですね、宮清めという 荒業をなさるわけですね。宮の中で異邦人の庭と言われるところ、広いところがありますけれども、そこで羊や牛や鳩やそういった捧げ物を売っていた者たちをですね、追い出して羊たちを逃がして、そして、献金のための両替をしていた人たちの代をひっくり返してですね、もう乱暴狼藉をお働きになった。そして私の父の家は祈りの家と唱えられると聖書に書いてあるのに、あなた方はここを盗賊の巣窟としたと言ってイエス様は叱責なさいました。そしてそれだけではありませんでした。マタイの福音書のですね、21章の14節にこう書いてあります。また宮の中で盲人や目の見えない人や足の利かない人が身元に来たので、イエス様は彼らを癒された。マタイの福音書21章14節にはですね、また宮の中で目の見えない人や足の利かない人が身元に来たので、イエス様は彼らを癒されたと書いてある。イエス様が呼び寄せられたのです。入ってきなさいって言って呼び寄せられたのです。そのまま入ってきなさいと言って呼び寄せられた。これがイエス様なんです。これがイエス様の愛の技であるのです。礼拝から切り離され、人から差別され、神様がそう言ってないにもかかわらず、お前は神様から呪われたものだというレッテルを貼られて、一生神様の祝福を受けることができないものとして踏みつけられた人たちを癒し、彼らを、あなた方も、あなたもアブラハムの子供だ、あなたも神の子だ、あなたも神の子として生きる尊い存在なんだということを、癒しを通して、また教えることを通して、礼拝することを教えて、そのようにして実存を回復していったのが私たちの主イエス・キリストなのであります。今ここでペテロとヨハネが成した技は、それはイエス・キリストの技であるのです。ペテロとヨハネの技ではないのです。これはイエス・キリストの技であるのです。ペテロは言いました。イエス・キリストの御名によって歩けと、イエス・キリストの名代として、イエス・キリストがあなたを立たせるよって言って立たせたのです。またパウロも伝道地の地中海の伝道地の中で、アイネイという人が、足の不自由なアイネイという人がペテロの話、パウロの話に聞き入っていた時に、彼の中に癒される信仰があるのを見て、アイネイに言いました。アイネイよ、主イエスがあなたを癒してくださる、さあ立ち上がれと言いました。ペテロが立たせたのではありません。ペテロはイエス様を名代として、代理人として、イエス・キリストの御名によって彼を立たせたのであります。イエス様はどういう方であったか、ヨハネはこの方は恵みと慈しみに満ちておられたと告白しています。イエス様は本当に憐れみ深い方だった。その日本語で憐れむというと、上から見せんのような、そういう言葉の響きがありますけれども、このギリシャ語でいう憐れみという言葉は、腹渡がわななくという意味であるのです。腹渡がわななく、お腹が震えるような同情心、もういても立ってもいられない、もう心も体も震えてしまうほどの、何とかしてあげたいという、そういう気持ち、それがこの憐れみという言葉であります。イエス様のそばに多くの群衆が集まってきて、食べるものもない、そういうのをご覧になった時に、また多くの人たちが イエス様の周りに集まってきて癒してくださいと言ってきたときに、イエス様はどうなさったか。マタイの福音書、14章の13節にこう書いてあります。イエスはこのことを聞かれると船で速攻去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治されたとあります。またマルコの福音書1章14節にこう書いてあります。さて一人の、サラートに侵された人、ハンセン病の人がイエスのもとにお願いに来てひざまずいていった。お心一つで清くしていただくことができます。するとイエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにその皮膚病が消えて彼は清くなったとあります。イエス様は本当に深く憐れんで彼らを癒されたのです。この他にも多くの人たちがイエス様に向かって、ダビデの子よ、子よ憐れんでくださいと叫ぶ。イエス様はその一人一人を癒されたということが福音書に書いてある。イエス様の名代として生きる、それはこのイエス様の憐れみを知るものとなるということであります。ただ単にイエス・キリストの名によって何かをするということではありません。イエス様と同じ心、イエス様の憐れみの中にとどまること、イエス様の愛にとどまること、腹渡がわらなくような愛にとどまることをイエス様の名代となる。その時イエス様の名によって立ち上がるという時にイエス様の憐れみが働くのであります。ヨハネの福音書16章23節、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってあなた方にそれをお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。しかしこのペテロとヨハネはですね、私は神殿にペテロとヨハネは毎日、ペンテコステがあった後もですね、神殿に祈りに行っていました。そこでイエス様を信じた者たちと一緒に礼拝を捧げていたわけですけれども、ペテロとヨハネはこの人をおそらく毎日見てたと思います。毎日連れてこられていたし、この人は毎日連れてこられていたし、ペテロたちも毎日神殿に行って礼拝を捧げていたということは、毎日見ていたはずなんです。その人がそこにいることを毎日見ていたし知っていたはずです。どうしてこの時だったんでしょうか。それは神様の時が来たということであります。この人の中に求めが起きてきたということであるのです。この人の中に求めが起きてきたということであったのです。ペンテコステが起この出来事があってから、ある一群の人たちが喜びに満たされて、本当に喜びに満たされて礼拝にみんなでこう入って宮に入っていくようになって、でまた喜び満たされてこう帰っていく、そういうのを朝昼夕彼は見ていたわけです。何なんだろうか。そしてそのある時彼は声をかけたわけです。自分の方からこの一軍のグループのリーダーの人たちに、 自分は何かもらえるんじゃないか、もらえるかもしれないと思って、彼は私に恵んでくださいと言ったわけですね。彼の方からのアプローチがあったということは非常に大きなことです。ペテロはただ単にそこに座っていた人に、はい、イエス様の御名によって立てと言ったわけじゃないんです。求めてきたんです。そしてその時に彼は私たちを見なさいと、私たちを見なさいというのは私たちの中に生きているイエス様を見なさいということに等しいことです。それは彼はずっと今まで下を見て生きてきたのです。自分の目の前に誰が、もう誰がは基本的に関係なかったですね。彼にとってはいくらお金を落としてくれるのか、いくらが、どれだけの金が自分の前に落とされるのかということだけを彼は考えながら生きてきた。ところがペテロはですね、私たちを見なさいって言ったんです。私たちを見なさい。そこに人格と人格の触れ合い、人格と人格が本当に出会う、そういう出会いをペテロは彼の中に引き起こした。その願いを引き起こした、その思いを引き起こした。これまで 神に呪われた人と言われてたんです。誰も彼のことをその人格として一人の人として目と目を合わせて本当にやり取りをする、そういうものとして誰も今まで見た、彼のことを見たことがなかったんです。しかしペテロは言いました。私たちを見なさい。同じ仲間として招く呼びかけであります。ここにペテロの中にこの人を本当にイエス様だったらどうなさるか、イエス様だったらどうなさるか、この人に対するイエス様の愛の情動、イエス様の愛の腹渡の愛がペテロの中に湧き上がったのであります。そしてイエス・キリストの御名によって歩めと言って彼は手を取って引き起こした。そこにイエス様の御名の力が発動したのであります。イエス様ご自身の力が発動いたしました。何度かお話をしていますけれども、私はパパニューギニアというところに伝道に使わされていきました。もう1回目、もう3回行ったんですけども、1回目の時はですね、もう本当に私は彼らを愛することはできなかった。もうあまりにも、文化も文明も生活も全てが違う、そういう中で、愛することはできなかったんですね。そして、まあ、現地にはマラリアがあって、私がマラリアの薬を持っているということを彼らは知ってますから、文明人はマラリアの薬を持って入ってくるということを知っていますから、だから、まあ、マラリアの薬をもらいに来る。そうすると私はですね、こう数を数えて彼らにある程度やったら、まだ残ってたんですけど、もうなくなった、もうないと言って、もうあんたたちにあげるものはないと言って、とにかく自分をどうやって守るかということしか考えることができずに、1回目は全く伝道らしい伝道、何もできずにこう帰ってきました。まあ、現地の人とのいさかいがあって殺されるかもしれないというようなこともあったし、はしごから落ちてあばら骨3本折ったりですね、まあ、そういう苦しいことは非常にたくさんあったんですけども、本当に何の伝道らしい伝道は何もできずにこう帰ってくることになりました。しかし、まあ、主がですね、イエス様が私にもう一度ニューギニアに行くようにというふうにお導きくださったもんですから、私はその2回目に行くときには、私が持っているもので彼らが必要とするものを全て与えることができるようなものとして私を導いてくださいと7ヶ月間祈り続けていきました。本当毎日毎日私が持っているもので彼らが必要とするものの全てを与えることができるようにしてくださいと、まあ、祈りながらこう言ったわけですね。 そして、まあ、2回目の時には自分が飲む薬と彼らにあげる薬と分けない、数を数えない、あるものは全部一つのものから一緒に使うというふうにこう決めて、まあ、言ったわけです。まあ、その時にはまだ歓喜はお腹の中にいましたから、だからかなりつらかっただろうと、私がそういうふうに祈っているのを知ってましたから、つらかっただろうと思いますけれども、祈って送り出してくれました。信じて、主を信じて送り出してくれました。で、私も必ず主が私の家族のところに私を戻してくださると信じて、しかし私の彼らが必要としていて私が持っているもののすべてを与えようと固く心を決めてですね、行きました。そしたらそこにイエス様の技が行われたのです。最初に出会った病気の人はマーティンという人でしたけれども、マーティンがもう病気になって数ヶ月間立ち上がることはできず、骨と皮だけになってもうただ死ぬのを待ってるだけ状態を見た時も、私はもう本当にお腹の底からこの人にイエス様を伝えたい、もう本当に腹渡がわななくような祈りが湧き上がりました。イザヤ書の40章を読んで祈りました。ストラップ、これまで一度も教会に行ったこともなく、キリスト教の宣教師たちに対して非常に強い反発を覚えていたマーティンが、私はイエス・キリストを信じると、私自身をイエス様に捧げると告白しました。この方が私を救ってくださることを私は信じますと告白したのです。そしてその次の日にマーティンのところに祈りに行きましたら、彼はこの大きな喜びを与えてくださったことを感謝しますと言って、もう大きな喜び大きな喜びと言ってずっとこう言うんですね。大きな喜び大きな喜び。そして次の日マーティンはイエス様の皆によって立ち上がりました。そして周囲にいた人たちにイエス・キリストは生きていると宣言して、この方を信じたら救われると、もうイエス様に出会ったばっかりの人がそのように大きく変化する、そのことがあってから村の多くの人たちがイエス様による癒しを求めてやってくるようになりました。本当に今ここにいる小さな子どもたちのような小さな子たちがマラリアで苦しんでいる姿を見ると、もう本当に私はたまらなくなって抱きしめて、主イエス様癒してください、主の御名によって癒してください、主の御名によって病を癒でよと言って祈って、そして彼らは癒されていきました。どうしてか私には分かりません。ただイエス様を知らず絶望と呪いの中に死んでいこうとしているそのニューギニアの人たちに、このイエス様を知ってもらいたい、このイエス様を知ってもらうために自分が持っているもので彼らが必要とするもののすべてを与えることができるものにしてくださいと祈り続けていった。こんなものをイエス様がご自分の御代としてお使いくださったのであります。私たち今この日々の今私たちが与えられている日々の生活の中でイエス様の御代として生きるということはどういうことか。マタイの福音書の24章45節にこのように書いてあります。マタイの福音書24章45節、主人からその家のしもべたちを任されて食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な資料深いしもべとは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。誠にあなた方に告げます、 その主人は彼に自分の財、まだ、うん、自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みた人を飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じようにするに違いありません。しもべはそこで泣いて激しりするのですとあります。今私たちが置かれている場所、自分の与えられている働きの場所において、キリストの名代として小さなことでいいから、そのことを一生懸命丁寧にやっていきましょう。神様の祝福から切り離されている人、主がどれだけ憐れんでいらっしゃるのかということを私たちは知ることが本当に大切です。でその祝福に、礼拝の祝福に預からせるために、預かっていただくことができるようになるために、イエス様の御名によって祈りましょう。主は答えてくださいます。すべての人がペテロがやったような働きをするわけではありません。しかし私たちが与えられている場所、その場所でイエス様が私たちに与えてくださっている方々に自分のできることをする、それをイエス様の御名によってやる、イエス様だったらこの方にどういうふうになさるのかということを考えながらそれをする、その時にイエス様の技が行われていくでしょう。そしてそのことを通して私たちの人格はさらに清められて練り上げられていって、イエス様がおっしゃっているように、主人は彼に自分の全財産をお任せになる、そのような働きを、また大きな働きを与えられていくに違いありません。私たちは今自分が与えられている場所で、キリストの名代としてイエス様ならばこの方にどうなさるのか、イエス様の憐れみはこの方にどのように向けられているのか、向けられている、そのことを心に覚えながら、そのイエス様の憐れみとともに生きるものでありたいと心から願います。お祈りをしましょう。主イエス様、私たちが罪の中に陥り、自らを汚し泣いていた時に、あなたは本当に憐れんでくださいました。あなたの憐れみにより、あなたが救ってくださったことによって、今このようにして生かされていることを感謝いたします。主様、あなたは私の名によって求めようと、あなた方は私の名代として使わすとおっしゃってくださいました。そのことの意味を本当に深く分かることができるように、私たちの内側に働きかけてください。あなたの憐れみを、あなたの愛を、それを本当に深く知ることができるようにしてください。頭で知るのではなく、本当に体で知るようなあなたの憐れみ、あなたの腹渡の憐れみを私たちも本当に知ることができるようにお導きください。そして私たちがあなたの御名によって祈るときに、あなたが答えてくださいますようにお願いいたします。感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。